マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。もうすっかりね、9月も半ば、まあ後半ということでね、秋ムードなんですけども、夏にね、一つ子供が言った言葉でね、すげえなと思ったのがありましてね、夏休み中のマジックショーでしたかね、私がねステージに立ち入って、皆さんこんにちは、暑いですねってこう思わず言ったわけですよ。でもこの言葉にも意味はあって、子供たちの共感を得て、そうだよねみたいなこう言葉が返ってくる、また言葉がなくてもそういう気持ちになってもらえることで、ステージ上のマジシャンと客席のお客さんがこう心がちょっとずつ一つになっていくっていう、まあそういったことも狙いながらの一言だったんですけども、暑いよねって言ったら、前にいただいたい小学4年生ぐらいの男の子が、夏は暑いもんでしょって言われたっていう、これ私の中で結構ねインパクトのある言葉で、これね高岡市の悟空さんっていうスポーツクラブさん主催の合宿イベントだったんですけども、ドッジボールとか空手とかね、さまざまなスポーツの子どもたち100人くらい集まってましたかね。そこでマジックショーをする時のエピソードですよ。ああそうか、そういったことももしかしたら教わってんのかなと思ってね、なんかもう暑いねって言った自分がなんか悪いこと言ったみたいな気持ちになりましたけど、でも確かにね、夏は暑いもんなんですよね。で秋といっても暑い時は暑いし、暑いから暑いって言ってもしょうがないっていう、まあそんなことなんですけども、最近よく活用しているチャット GPT に夏は暑いどう思いますかって書いてみたんですよ。チャット GPT って分かりますかね、皆さん。パソコンの中にロボットがいていろいろ教えてくれるものみたいな、全然説明なってないかもしれませんけど、対話型でねいろいろ質問すると言葉を返してくれるんですけどね、チャット GPT にそう書いたら、夏の暑さは厳しいことが多いですね、水分をしっかりとって熱中症に気をつけてくださいって100点満点な言葉が返ってきましたけどね。なんかこの言葉に比べると、その小学4年生の言った夏は暑いもんでしょっていう言葉、なんかえらい深く感じてしまうんですけどね。このチャット GPT っていうのはね、私も結構こういう新しいもの好きで、騒がれ始めてからずっと使ってるんですけど、ほんと便利で、例えばね、私よく使うのは、文章ね、普段のお仕事とか、それから生活の中でいろんな方々とメールのやり取りだとか、そういったのをするわけですけども、適当に打つと文章があっち行ったりこっち行ったり、また誤字脱字があったりいろいろするんですけども、とりあえず自分の思いの丈をバーッと適当に打ち込んで、上記文章を直してくださいって書くと綺麗に直って出てくるんですよね。もうこの使い方がやめられなくってずっと使ってるんです。これのいいなと思うのは、文章を書く中で自分の頭の中を整理整頓しながら書くっていうプロセスも大事だけど、文章をきれいにしようっていうことを考えずに思いをただしたためるっていう、この頭の中にあるものをそのままきれいに出し切るみたいな、そういった表現方法で出したものを文章として整えてもらえるみたいな感覚があって、なんかすごく重宝してて、でね、気になってた AI で絵を描くっていうのも実は機会があって使ってみたんですよ。そのチャンスがありましてね、ずっと前から気になってたんですよ。絵を描いてくれるってすごくないですか。例えばラジオのスタジオでコンプレッサーさんが喋っているところみたいなことを指示すると、いやその AI がコンプレッサーさんを理解するかどうか分かんないですけど、そんなような絵を描いてくれるんですよ。まあ1分もかからないでしょうね。これね、いろいろ使ってみたいなと思ってたところにいいチャンスがやってきて、それで使うことにしたんですけども、そのチャンスというのは何かと言いますと、この番組のディレクターのトラヘータさんとそして私で、ネットラジオを始めようというのでスタートしておりまして、そこにね、なんか毎回このカバー写真というかイメージ画像みたいなのがあった方がいいなということでね、それを毎回書くのもちょっと面倒だし、作るのも嫌だから、ちょうどこれいいじゃんってことでやってみたと。これちょっとね、見ていただくと分かると思うんですけど、なかなか味わい深いイラストできてますから、2人のおじさんがね、なんかこう収録してる雰囲気の、日本人だかどこの国の人だか分かんないような味わい深いんですよ。あ、こういう使い方ありだなと。だって自分で描こうと思っても描けない絵ですからね。いや非常に便利、気になる方ぜひ使ってみてください。 私はね、ちょっと専門的な話なのかもしれませんけど、アドビ社のソフトを好んで使ってまして、その中でね、アドビエクスプレスっていうサービスがあるんですね。これ無料でも使えるみたいですからね、気になる方はぜひ検索していただいて使っていただきますと、これのいいのは絵を描くだけじゃなくてね、文字を入れたりだとか、そのままチラシ作ったり、何でも AI と仲良くしながら作れちゃうっていう優れものでございますんで、すごい時代になったなというふうに思いますね。だってさ、ほんの数年前までこんな世の中が来るなんて思いもしなかったですもんね。今年私マジシャンになって15周年ということなんですけども、15年前って言ったらホームページが持ってる人すげえなみたいな、そんな時代でしたからね。もうホームページ持ってるのも当たり前ですし、作ることもそんなに面倒でもないですしね。世の中どんどん変わってきてますよね。ふと思ったんですよ、私今年15周年でライブが終わってもう一段落した感覚でずっといるんですけども、ちょっと待てよと、よく考えたら来年50周年じゃねとか思って。そうなんです、来年私ね50歳なんですよ。今年の8月49歳になりまして、来年は50年、人生50年歩んできちゃいました。これさ、マリシャンになって15周年のイベントっていうのは、これは節目は大事、そうそう立川志の輔師匠がね、節目を大事にしなさいってこう言われた言葉、私すごく大切にしてて15周年もやったわけですけども、自分の人生で考えると50年の節目ってすごくねえかと思って、なんか考えたいなと思ってるんですよね。何したらいいですかね、ラジオでお聞きの皆さん。メッセージ読んだことないですけど、届いてるものは一応目を通しておりますんで、もしなんかこんなことしたらいいんじゃないかっていうアドバイスがありましたら送っていただけると嬉しいんですけどね。でね、じゃあ50歳で亡くなった人ってどんな人がいるんだろうってすごい検索してますね私。今日調べてみたんですよ、50歳で亡くなった有名人っていう。いや、その情報が正しいかどうか分かんないですよ。たまたま出てきたサイト見てたら、西郷隆盛とかね、セゴドンみたいな、あれだけのことやって、島流しにもあって、日本をあそこまで変えて、死んだの50歳だったみたいな、ちょっと衝撃すぎて。実はね、大河ドラマにハマってるコンプレッサーさん、つい最近セゴドン終わったんですよ。アマゾンプライムで NHK オンデマンド入ってますから、つい最近終わったあのセゴドンが50歳で亡くなったと思ったら、俺今50年何やってきたんだろうっていう。まあそれと同時に幸せな時代に生きてんだなということをすごく実感しましてね、今日何食べようかなとかね、ラジオで何喋ろうっていう、こんなお話をするのが一つの仕事になっているというこの時代、幸せな時に生きてるなってやっぱ思いますよね。そらね、コロナが大変だったとか、様々ね、大小いろんなことありますけども、あの時代のセゴドンの苦労に比べたらねって思うと、なんかもっと頑張らなきゃなっていう気持ちになってきたと同時に、人間の体ってすげえなと思いましてね、生まれてからずっとこの体動き続けてるんですもんね。いやいや、夜になったら寝ますよ、寝てても呼吸はしてますし、心臓も動いてるっていう、なんかすげえ不思議と思って。だってどんな素晴らしい車買ってもさ、50年間エンジンかけっぱなしだったら多分壊れますよね。いや、壊れないんですかね、わかんないですけど、いやー、これは体も大事にしなきゃなっていうのを考えながらお酒飲んでましたけどね。塩辛いつまみ食べながら、でもそれがね、また至福の時間でね、心の栄養にもなるという、このまたややこしさがあるんですけどね、やめたらやめたらストレスがたまるとかいろいろあるんでしょうけども、でもやっぱそれを考えてると、なんか月並みの言葉ですけど、両親だとかご先祖様に感謝だなって思いますよね。本当なんていうか、その阿弥陀式にずっと過去のご先祖さんがいたから今の自分がいるっていう、なんかこの感覚になるっていう不思議な感じ。50年っていうアニバーサリー、楽しいのいっぱい考えれたら、逆にその未来のことよりも過去の方に感覚が遡るという不思議な感じね。そこからずっとこう体は動いてて感謝しなきゃいけませんね。ね、喉元過ぎれば暑さ忘れるで、本当困ったもんですよ。まあ、リシャになって2、3年目でしたかね、手が動かなくなったこともあって、あの時は本当にどうしようと思ったんですよね。人前に立って マジックショーをスタートしてトランプを混ぜようと思ったら手が動かなくって、トランプがごっそり下に落ちたんですよ。あの時の驚きってのはなかったですね。マリシャになったばかりで本当さあ頑張ってくぞっていう、ちょっとずつ出演回数も増えてきた中でのトラブルでしたからね。いやそれは結局ね、なんでそうなったかというと、体を鍛えようというので、ね、スポーツジムに行って筋トレに励んだら筋肉に傷がついただけだったっていう、ただそれだけのことなんですけど、それでも1ヶ月間ぐらい本当苦労したんですよね。来年50歳ということで、体も大事にしながら、ずっとねマジック続けられるように、なんかねまた一つイベントを考えてやっていきたいなとね、思ってるわけでございます。今年はねまだもう少しありますからね、12月まで、この15周年というのを味わいながら、そして50周年に向けて何するかという考えを膨らませる、そんな時間として、やっていきたいなと思っております。この辺で CM です。
マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。
はい、エンディングのお時間です。ということで今週もこれでおしまいなんですけども、私がレギュラー出演しているハーツウィズショーマン、9月に入りまして新しいプランができてまして、マジックプラン4,400円、60分飲み放題って非常に分かりやすいのがありますんで、これ様々なねこれまでプランがあってややこしいという声にお答えして、できました。とにかくマジック見放題、60分飲み放題4,400円、非常に分かりやすいですから、ぜひお越しいただければと思います。詳細は私のホームページチェックしてください。ホームページの方にはお店の情報、それから、出演者の情報、その日によってね出演してるマジシャンも違いますからね、ぜひチェックいただければと思います。そして9月の30日には、コンプレッサーとトモヤンのテーブルマジックライブ、コントモライブをハーツウィズショーマンで開催いたします。ぜひそちらのチェックもお願いいたします。ということで、今週はこの辺で、お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。